ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。今一生のうち2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなるという時代を迎えている日本。がんという病気は決して人ごとではなく、誰もがなりうる病気といえます。その中でがん患者さんの痛みと向き合い続ける緩和ケアの医療について、今週と来週2週にわたって緩和ケア科課長の吉田誠先生にお話を伺います。吉田先生は痛みと向き合う緩和ケアという分野で診療に携わっておられるのですが、緩和ケアとはどのような診療を行うところなのか教えていただけますでしょうか。
皆さん緩和ケア病棟、これホスピスと呼ばれるところですけども、どんなイメージを持っておられるか聞いてみるとですね、あそこに入ったら終わりだとか、あんないい病棟に入ったら医療費何ぼかかるかわからないなんつってね、ご心配なさる方が結構いるんですが、緩和ケア病棟は皆さんに辛さがないように生きていただくための病棟なんですね。そして全て保険診療で賄いますから、一般の入院と全く同じです。 WHO ですね、世界保健機構による緩和医療の定義ですね、これはなんだか難しい言葉でいっぱい書いてあるんですけども、簡単に言うと、がんになったらすぐ辛さを軽減するプロと一緒に治療開始しなさいっていうことなんです。で、日光記念病院では各診療科の先生の判断で、特に痛みが伴う患者さんは我々緩和ケアチームが患者さんの疼痛コントロールを行っています。緩和ケアのプロが介入することで、患者さんは辛い症状が取れて、各診療科の先生は痛みの治療から解放されるので、本来の治療に集中できるっていういいところがあるわけなんですよね。
がんという病気において、様々な痛みを伴うっていうことはよく耳にするんですが、具体的には緩和ケアではどのような治療を行うんでしょうか。
患者さんの多くはですね、各診療科の先生の判断で、これ以上治療してもがんは小さくならない、逆に治療すると副作用で健康を損なうということで治療が中止になった患者さんが多いわけなんですけども、がんによる痛みとか、あと呼吸の苦しさ、あと吐き気とかですね、そういうものを抱えている患者さんにはその症状を取り除く治療を行っていきます。で、特に痛みに関しては、通常の痛み止めで効果がない場合にはオピオイドですね、オピオイド、医療用麻薬のことですけども、それを用いていきます。一番有名なオピオイドはモルヒネと言います。オピオイドにはゆっくり効くタイプの除放製剤と、素早く効くタイプの速放製剤があります。この2種類を組み合わせて、持続する痛みと突然来る痛みをコントロールするんです。皆さん麻薬とかモルヒネって聞くと依存症になるんだろうとか、人格を崩壊させると聞いたとか、あとはモルヒネはかえって死を早めてしまうんじゃないかとか、という方がいらっしゃいますけども、これはですね、1991年まで当時の厚生省ですね、それはモルヒネは悪い薬の代表であるっていうような指導をしていたからなんですね。で、決してそんなことはなくて、使い方を間違わなければ安全で非常にいい薬なんです。そこは安心していただきたいなと思いますね。オピオイド以外の痛みの治療にはですね、放射線治療があります。腫瘍が骨などに転移して、痛みがひどい時などは放射線をかけることで有効なことがありますね。各診療科でもう治療はしないと言ったのに、放射線かけるんですかって、不思議に思う患者さんもいらっしゃるんだけども、この場合はですね、がんを根本的に治療するわけではなくて、痛みがなくなるくらいに、がんを減らす緩和的放射線照射なんですね。これがうまくいけばオピオイドの量も減らすことができますし、足がしびれて歩けなくなっていたのに歩けるようになったということもあります。で、腫瘍で神経が圧迫されて痛みがあるなんていう場合にはですね、 放射線の他にこの神経ブロックという神経のそばに薬剤を注射して痛みを抑えるという方法もあります。呼吸苦に関しては原因を見極めた上でいろんな薬を使ったり、あるいは酸素を使ったりして対応しますが、この場合にもですね、モルヒネを用いることがあるんですね。で、呼吸苦にもモルヒネが効くんです。
今いろいろとその緩和ケアの治療について伺いましたが、そのような治療というのは入院中に行うものなんでしょうか、また手術ですとか他の治療と並行して行われるものなんでしょうか。
各診療科でのですね、治療中、まあこれ放射線やら手術やらもありますけども、あとは抗がん剤治療とかいろいろありますが、その場合に疼痛とかあと呼吸苦なんか出てしまった患者さんにはですね、一般病棟で入院をしているうちから我々が対応することがあります。また外来でですね、このさっき言いましたオピオイドを処方しながらできるだけ自宅で過ごしていただくということも行っています。自宅療養が辛くなった時や、またその介護をしている方が疲れてしまった時などに患者さんを短期間入院していただいてリフレッシュしていただいて、また頑張っていただくというような療法もあります。
様々なシーンで生じる痛みに向き合う必要があるということが理解できたんですが、先生をはじめとするお医者さんや看護師さん以外にも様々な職種の方が関わっておられるというふうに伺っております。
そうですね、さっき緩和のプロって話はちょっと出てきましたけども、何もこれは医者や看護婦に限った話ではないんであってね、日光記念病院ではその他に看護助手さん、あるいは薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーですね、あと理学療法士、作業療法士、まあリハビリの先生方ですね、それから臨床心理士、これは患者さんの心の奥深くの悩みを聞いてケアすると、あと音楽療法士、音楽で救われる方もものすごく多いと思います。あとはクラークさんですね、我々の病棟には超プロのクラークがいますけども、彼女がいなければ医者も看護婦も患者さんもかなりいろんなことで滞ってしまうだろうなと思いますね。それとこれ忘れちゃいけないんですけども、ボランティアの方たちですね、これらの面々がですね、しっかり連携してケアを行っています。で、毎週これらによる多職種のカンファレンスですね、行って意見の共有を図っているんです。
今週はここまで。緩和ケアの医療について緩和ケア科課長の吉田誠先生にお話を伺いました。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、蟹浦さん、お願いします。
緩和ケアボランティア講習会のご案内です。緩和ケア病棟で患者さんの療養生活のお手伝いをしてくださっている緩和ケア病棟のボランティアさんを募集します。ボランティアへの参加は本講習の受講が必要ですので、興味をお持ちの方はこの機会にご参加ください。日時は4月28日土曜日、10時から11時30分の予定です。場所は日光記念病院緩和ケア病棟で行います。お申し込み、お問い合わせは医療福祉相談室 0143-22-2225 番までお問い合わせください。
広報広告室、萩枝さん、ありがとうございました。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。